今回のテーマ大変興味深く思っておりまして、体の中に薬を作るということで、一体これはどういうことなんですか？
はい、簡単に言うと、我々の体の中には薬局があると、そう思ってください。
はい、
我々の体の中には外から来る細菌とか、ウイルスを防御するような免疫に関与する物質が我々の体の中に備わってるんですよ。それとか、いつまでも若々しくするようなホルモンとか、そういったものがあるんだ。で、そういったものをどうやって引き出していくか、そういったことなんです。つまり我々の体の中にはもうすでに健康に必要なものがありますよ、そういったことです。
いわゆる言い換えますと、今回のテーマというのは健康でその生きるという
わけなんですね。そうですね、ヘルシーエイジング、いつまでも生きることは不可能なわけで、健康に長生きしていくというところです。
はい、ところで、老化、病気といったところでは、主にどういうことが原因でとなりますと、
いろいろ要因はあると思いますが、もちろん外から生体内に入ってくる細菌、ウイルス、あるいは遺伝子の変異が原因となって起きるものもありますけれども、はい、こと老化とか生活習慣病ということで限って言えば、あくまでも主なんですが、原因になっている分子として知られているのは活性酸素というものが知られています。またそれとは別に、いろんなタンパクとか脂質、油みたいのが糖がくっついてしまう、これは次回の話題になっていくかと思いますが、終末糖化産物っていうのが知られていて、これ英語でアドバンスドグリケーションエンドプロダクト、これを頭文字を取って AGE と略しているんですけれども、この活性酸素と AGE っていうのが、いろんな病気の原因になって分子として知られてきています。
先生、よく耳にする活性酸素なんですが、実際どこで生産されて何を引き起こすのかというところ気になりますね。
活性酸素っていうのはですね、紫外線とか、あるいは放射線、あるいは化学物質、喫煙なんかもそうですね、そういったものが酸素分子として反応して産生されますけれども、実は我々の生体内の中で自然に発生してるんですね。で、我々の体は酸素を使って食べた栄養素を燃やしてエネルギーを作っていくわけです。で、この燃やす場所として、細胞の中にミトコンドリアっていう小さな工場みたいなところがあるんですね。で、問題となるのは、このミトコンドリアで酸素を使ってエネルギーを産生する過程で、酸素の大体 2% ぐらいが強い酸化作用を持つ活性酸素を作ってしまうんです。だから我々はどうしてもそれを作ってしまうんですね。この反応性の強い酸素の分子集を活性酸素と総称しているわけです。で、これが当たりますと DNA が障害されて、で、突然変異が起きたり、あるいは細胞の膜ですね、そういったものの脂質が酸化されて、あるいはタンパクが酸化されて、細胞の機能とかものが不全になり、あるいは細胞にいろいろ情報が入っていくんですが、そういった情報の伝達なんかも正常にいかなくなります。そうすると細胞は自分で死んだり、あるいは老化という、もう分裂を止めたり、あるいはがん化などを引き起こすことが分かってきています。
なるほど。で、できるだけこの活性酸素は除去していきたいと思いますが、除去は可能なんですか？
先ほど言いましたように、活性酸素は自動的に生まれてるんですが、生体内の中にはその活性酸素を除去するシステムがもうすでにあるんですね。で、それは例えば、専門的になって、細かくなっちゃうんで、代表的なものとしてはカタラーゼとか SOD という酵素、あるいはグルタチオンとか、あるいは栄養でよく知られてビタミン E とかビタミン C もそうですね。あとは睡眠に必要なメラトニンなんかも抗酸化物質というものが知られています。食べ物では皆さんご存知のようにポリフェノールだ、あるいはイソフラボンのいろんなものが知られています。
そういったものはいつでもあふれるように出てくるものなのか、こう年齢やまたストレスと関係があるものなのか、その辺はどうなんですか？
実際には体の中にあるんですけど、年齢とともに減るものもありますね。実際に酵素とかそんなものはそんなに変わらないと思います。ただそれをだけど実際に免疫力を上げる運動とかそういったものによって出てくる、あるいは代謝能を上げる成長ホルモンとかそういったものが減っていくんで、老化によって減るホルモン、その作用が弱まってきますね。ホルモンの中に代謝活性を上げて、先ほど言ったミトコンドリアの機能を活性化するとかそういったものがあるんですけど、そういったものが減っていくと。
なるほど。免疫力の低下というお話も今ちょっと出ましたけれども、私もある年齢になりましたときに先生帯状疱疹で入院したことがあったんですが、お医者様がその時に免疫力の低下ですと、ある程度の年齢になった時に起こることが多いですよという説明を受けたことがあるんです。ストレス等も忙しさもあるけれど、年齢とともにというお話があったんですが、免疫力も低下していくんですね。
そうです。だいたい我々の体っていうのは、生殖期まではちゃんとプランされてできてるんですね。だからそれを超えていくといろんなものが弱まっていくことが知られています。でその中に免疫力もあって、で免疫を担う T セルとか B セルとかその数が減っていくと。で実際に T 細胞っていうんですけどね、そのリンパ球の一つなんですけど、それを作る胸腺っていうのがあるんですが、免疫実際に年とともにその胸腺が萎縮していくっていうことが知られています。
ホルモンもつまりどんどんどんどん必要がなくなってきて作られなくなってくるものもあるということなわけですね。
成長ホルモンなんかはもう20代を超えていくと減ってきますね。性ホルモン、あとメラトニン、そういった睡眠に誘導するような物質も減っていくことが知られています。でだけど残念ながら先ほど言って20代、生物学的に生殖期を過ぎていくと落ちていくんですね。やっぱり体はもう必要ないと、だけど落ちるんだけれども、実はまた活性化することができる、ここが分かってきたことなんですね。
ここからですね、教授教えていただきたいのは、じゃあどうすればいいのかということに入っていくと思うんですが、その前にちょっと押さえておきたいんですが、このホルモンというのは、私たちの体にどのような効果があるんですか？
ホルモン限らないんですけど、例えば成長ホルモンなんていうのは若返るホルモンなんですよ。再生を促して代謝を上げてっていう、そういったものは年とともにこう減っていくんですね。あと性ホルモンだって減っていくわけです、だけどまたそれだから体を、新陳代謝を上げるとか若返りとか、あるいは免疫力アップするって、そういった機能を持っています。
ではそういった物質を生産していく、今日のテーマになる体の中に薬を作る、まずことは可能かっていうところですけども、
それが可能だということが分かってきたんですね、でそれは大きく分けて3つあるんですよ。1つは運動ですね、それともう1つはメンタルケアですね、それともう1つは、メンタルケアの中には睡眠も一応含みます。睡眠の不足になるとメンタルもおかしくなってくるんで、メンタルケア、そしてあと食事ですね、どういったものを取るか、こういったものを3つをうまく、運動、メンタルケア、食事、この3つをうまくちゃんと適切なものを行えば、ある程度老化を遅くさせることができる。
なるほど。ではその3つをゆっくり伺っていきたいんですが、一般の私たちの中には確かにホルモンもまた抗酸化物質というのも大切であろう、免疫力も高めることも大切だろうということで、巷にあふれるサプリサプリサプリという、三本柱もサプリサプリサプリという方も多いと思うんですが、一つもサプリというお話は出てきませんでしたね。運動と
体の中にあるんですよね。だからそれをどうやって出すか、かえって過剰に取ったら体にやっぱり副作用、いろんな反応が出てきますよね。でも自分の中で作る限りでは問題ないんですよ。
作れるということなんですね、